みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会耳鼻咽喉科医会の水津亮太先生にお話を伺いします。水津先生は伊丹市で水津耳鼻咽喉科を開業されています。水津先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではお便りいただいてますので紹介をさせていただきます。50代の女性からです。去年から大学生になった息子が片道1時間の電車通学の間や家に帰ってもイヤホンで音楽や動画を見ています。またこの習慣は高校生の頃からあり5年間程度続いています。最近では耳鳴りが時々すると申しております。日常生活で聞き取りづらさを感じることはないようですが、今後聞こえが悪くなるのではないかと心配しております。大きな音を聞くことにより難聴になることは聞いたことはありますが、イヤホンでもそのようなことは起こるのでしょうか。難聴になるのであれば進行はするのでしょうか。治療や予防についても教えていただきたいですとお便りをいただきましたが、
はい、
この、 お便りにあったようにイヤホンを使うことによって難聴をきたしてしまうことあるんでしょうか。
はい、イヤホン使用や、はい、音を聞くことによって生じる難聴を音響性聴器障害と言います。音響性聴器障害には、はい、大きな音を聞くを短時間で、聞くことによって起こる急性の音響性聴器障害、これは、若い人たちが行くコンサートライブ会場などでの大音響などが含まれております。急性音響性聴器障害が引き起こすほどの大きさではないのですが、はい、数年間にわたって繰り返し聞くことによって難聴が進行していくというものに慢性の音響性聴器障害があります。
慢性のものがあるんですね。
はい、こちらにヘッドホンやイヤホン使用によって引き起こす難聴も含まれております。通称イヤホン難聴、ヘッドホン難聴、最近ではスマホ難聴とも呼ばれております。
イヤホンやヘッドホン使用による難聴になってしまった場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、イヤホンやヘッドホンの長期間使用によって難聴になった場合の治療は、通常困難な場合が多いです。極めて大きな音の短時間暴露によって起こった急性の音響性聴器障害であればすぐに自覚症状が現れるので診断が容易です。なので治療にすぐ移行しやすいため回復することも多いですが、イヤホンやヘッドホン難聴の場合は長期間使用であり、進行は緩やかで早期であれば高音域のみの、難聴だけ出すので会話は日常生活には問題はないため、自分では気づかないことが多いんですね。
気づかないんですね。
はい、難聴を自覚して病院で聴力検査で診断がついた時にはもう治療は手遅れになっていることがほとんどなんです。
はい、
だから治療は困難な例が多いです。なのでそうならないための予防が大事であると言えますね。
そうですね、自覚症状が少ない分しっかり予防していくことっていうのが大事になってくるんですね。
その通りです。
ではここから予防法についてお話をお伺いしていきます。具体的にイヤホンやヘッドホンによる難聴を予防するにはどうしたらいいでしょうか。
近年ですね、携帯音楽端末の普及によって、イヤホンやヘッドホン難聴というものが若年層でね、大体15歳から30代ぐらいまでを中心に増加しております。WHO 世界保健機構での調査では世界中に11億人もの若者が音響性難聴のリスクにさらされていると言われております。WHO によれば1週間に40時間、1日あたりに換算すると5時間半ですね。
5時間半、
音の大きさとして80デシベル以内に制限することが推奨されております。
はい、今お話にその80デシベルなど出てきたんですけれども、はいはい、この80デシベルどれぐらいの音、自分が聞いている音がどれぐらいの大きさなのか知るにはどうしたらいいんでしょうか。
一般的にですね、80デシベルの音の大きさといいますと、はい、地下鉄ですね、 地下鉄の中の電車内の音、あとは、演奏する方にもよるかもしれませんけども、大体のピアノの音の程度の大きさと言われております。じゃあ自分が聞いているイヤホン、ヘッドホンの音量が実際に何デシベルなのかは、最近では、スマートフォンであればですね、ヘルスケアアプリなどが普及しておりますので、現在ですね、自分が携帯端末から聞いている音楽および動画ですよね、などの音の大きさを測定することが可能になってきております。
そうなんですね、は
い、自分が何デシベルの音を何時間聞いたのか、そういうことを管理して、時間制限をすることで予防につながるということが言えますね。でもですね、やっぱりなかなかいつも常にアプリを監視しながら何デシベルで何時間使ったのかっていうのを、自分で管理するっていうのもなかなか難しいですよね。なのでね、一応日本耳鼻咽喉学会のホームページに、もう掲載しているんですけども、はい、1時間使用したらとりあえず10分間休憩する。ボリュームは、まあ、再生機器いろんなものがありますけども、だいたい一つの目安として、全体の、まあ、100% うちの 60% ぐらいまでのボリュームにとどめる。あとイヤホンについてもですね、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンというのが最近普及しておりますので、そういったイヤホンを使っていただくということで、音響性聴器障害をかなり予防できると考えております。
その他に気をつけることありますでしょうか？
はい、日常生活においても音響性聴器障害のリスクというのはありますね。騒音環境にですね、はい、長時間いると大きな音でもそんなにうるさくないと感じちゃうようにね、
そうですね、
そういう性質があるんですよね。なのでうるさくないなとも感じていたとしても、気づかないうちに騒音に暴露しているという可能性があるので、騒音環境をやはり避けるということは耳も守るっていうかね、上で大事なことですね。あと最近ではドライヤーの音でも毎日使えば難聴のリスクがあると言われております。難聴リスクの軽減のためには、まあ、1日のドライヤーの使用時間を15分以内にとどめるというのが望ましいと言われております。また質問者様のお便りにもありましたように、電車内などのヘッドホン、イヤホン使用ですけども、電車内の騒音があるため電車内ではイヤホンのボリュームを通常より大きくされる方が多いと思われますが、難聴のリスクも上がりますので、ノイズキャンセリング機能のついたイヤホン使用をお勧めいたします。
では最後にお便りをくださった方、そして皆さんへアドバイスをお願いいたします。
はい、イヤホン、ヘッドホン使用の習慣がある方は、難聴の自覚のないうちに一度お近くの耳鼻咽喉科での聴力検査を受けていただき、イヤホン、ヘッドホン使用につき適切な指導を受けていただくことが、音響性聴器障害を予防する上で最も有効であると考えられます。
予防することが大事になってくるということですね。
そうですね。
今日は兵庫県医師会の耳鼻咽喉科医会スイズ亮太先生にヘッドフォン、イヤフォン難聴についてお話をお伺いしました。スイズ先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は木良菜々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。